Today is a week before Easter.
はい、今日はですね、まあ、イースターの1週間前の日曜日となりますよね。
In the Christian calendar, they call it the Palm Sunday.
日本語では主路の主日というね、ちょっと難しい言葉ですけども、まあ、イエス・キリストがエルサレムに入っていくそのような場面です。
So as we go into the message, we want to do a mini Easter series today, next week, and then the week after to cover the events before, during, after Jesus' most important mission.That is to die for us and to raise again.
なので、イースターということで、まあ、ミニシリーズですね。今日、そして来週、そしてその後、その、イエス・キリストの死と復活を取り囲む、内容、聖書箇所を一緒に見ていく、3週間にしていきたいと思っています。
So today we are going to be looking at the event of Jesus coming into Jerusalem, which is about a week before his crucifixion. And so if you can turn with me to the Bible, we will go to...The book of Matthew, chapter 21, verse 1 to 11.
今日はですね、マタイの21章からイエス・キリストがですね、まあ1週間ほど前に、十字架にかかる1週間ほど前にエルサレムという町にですね、入っていく様子を見ていきたいと思います。なので、皆さん聖書を開いて、見ていただきたいと思います。
Again, with time, we will be only reading in Japanese, so if you're an English speaker, please open your Bible or if you can follow us on the screen.
時間の関係上、いつも通り日本語だけで読みますので、英語の方は自分の聖書を開いて見るか、またスクリーンの方を見てください。はい、じゃあ1節からですね、11節まで日本語で読みます。さて、一行がもし誰かが何かを言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐに渡してくれます。このことが起こったのが、預言者を通して語られたことが成就するためであった。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る、柔和な方でロバに乗って、ニロバの子である。コロバに乗って、そこで弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを連れてきた。自分たちの上着をその上にかけた。そこでイエスはその上に座られた。すると非常に多くの群衆が自分たちの上着を道に敷いた。また木の枝を切って道に敷く者たちもいた。群衆はイエスの前に行く者たちを、後に続く者たちもこう言って叫んだ。ホサナ、ダビデの子に。祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、いと高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中が大騒ぎになり、この人は誰なのかと言った。群衆は、この人はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言っていた。
There are two very important holidays in the Christian calendar.
はい、まあ、クリスチャンのですね、まあ、今日、キリスト教のカレンダーの中ですごく重要な、まあ、イベント、そういうものが2つあります。
Of course, everyone knows it's Christmas and Easter.
ね、まあ、その一つはもちろん皆さんがよく知るクリスマス、そして、もう一つはイースターですよね。
Why are these holidays so important?
なぜその、まあ、休日っていうんですかね、催しがすごく重要なんでしょうか。
Because it points to Jesus.
なぜならもちろんそれがイエス・キリスト中心だからです。
So it makes sense for us to understand these holidays, these occasions, learning about Jesus.
ね、なので、まあ、もちろんこういうイースターの時にイエスが中心なので、イエスのことを学ぶことは当たり前です。
If you don't know Jesus, if you don't understand who Jesus is, these holidays, even the fact that you're here in church, it really is not relevant.
ね、もしイエス・キリストという存在を知らないなら、もちろんその意味がなしません。
But if you know Jesus, and if you have experienced Jesus,And you walk with Jesus, then every day can be a Christmas or Easter.
でも、もちろんイエス・キリストと歩んでイエス・キリストを知るのであれば、毎日がある意味クリスマスであり、イースター、そういうことになります。
So today's message, the title is, Who is Jesus?
ね、なので今日はイエス・キリストは何者か、誰なのかというタイトルでやっていきたいと思います。
It's a hard title to thought of. It took me an hour to think of this title.
はい、まあね、結構ね、どういうタイトルにしようかってね、1時間ぐらいかけて結局これに決めました。
Luther knows I have a tendency, I overcomplicate my message, so I thought, let's just start with something very simple.
はい、まあ、ジョノさんはですね、結構性格上、結構いろんなことを複雑に考えてしまう傾向があるので、まあね、可能な限りシンプルにしようとしました。
So there are three roles that I would love to talk about or share with you about who Jesus is today.
はい、今日ね、まあ、そのイエス・キリストがどういう存在なのかということで、まあ、3つの、ね、代表的なことをちょっと皆さんに伝えたいと思います。
So the roles that Jesus portray and you can find on this passage, from this passage are the following.
はい、まあ、この、今日読んだ箇所、そしてその後もそうなんですが、まあ、イエス・キリストの、その、誰な、イエス・キリストが誰なのかということが、描かれていると思います。
He is first a king.
まず最初、イエス・キリストは王です。王様です。
He is also a prophet.
そして次に、預言者です。
And he is also a priest.
そして、祭司という役割をイエス・キリストは持っています。
But as we go through these roles Jesus portray and fulfill, I also want to bring you some challenges that might make you think twice about what your understanding of Jesus is today.
でももちろんそれらの話しながら、ね、イエス・キリストの存在を伝えるとともに皆さんにチャレンジしたいのは本当にイエス・キリストをそのように知っていますか、ということをチャレンジしていきたいと思います。
So whether you are a non-believer, you're just here because your friend dragged you here, or you areA Christian for 100 years, today's message will be relevant to you.
ね、今日初めて来た方、まだクリスチャンじゃない方もそうですし、またもうずっとね、クリスチャンでいる方もね、チャレンジになるメッセージだと思っています。
Let's go to the first point. He is our king.
まず最初ですね、イエス・キリストが王ということを話していきたいと思います。
Jesus entered into Jerusalem to prepare for his final mission, which is, of course, he knew that he was going to die for us andBe resurrected again.
イエス・キリストは彼の最終的なミッションですね。それは十字架にかかり私たちの罪のために死ぬ、その1週間前の、ね、この町に入ってきたわけですよね。
And that was quite a scene when he entered into Jerusalem.
まあ、今日読んだようにそのようなある意味出来事が起こりまして、みんなが大騒ぎになったわけです。
There was a big crowd that was gathering around Jesus.
ね、本当に多くの群衆がイエス・キリストを取り囲みました。
It says that the city was stirred, literally means shaken.
ね、もう町全体が大騒ぎということは揺るがされたわけです。
People were chanting, "Blessed is he who comes in the name of the Lord."
ね、ダビデの子、要は、糸高き子に祝福あれ、そのように叫んでました。
It's not a very, I don't know how you translate this, but it doesn't really translate into, "Hey Jesus, nice to see you."
ね、まあこれは単なる、はい、イエス様会えて嬉しいですよ、そういう程度のものじゃありません。
They were worshiping Jesus.
もう結局彼を賛美、礼拝してた、そのような掛け声です。
In some other accounts, in the Gospel of John, the Pharisees around, they were very upset at the scene where people were worshiping Jesus as a king.
ヨハネではパリサイ人たち、他の宗教家たちがそれを聞いてすごく怒ったんですね。なぜなら群衆がイエス・キリストを神として崇めてるって自覚してたからです。
They felt threatened by the presence of Jesus who was going to overturn the power structure in the city.
そして、まあ、彼らはその当時あったその権力のシステムですね。それをひっくり返すほどの影響があるんじゃないかって心配してたぐらいです。
At the end of the day, in fact, when Jesus was hung on the cross, they make sure to write the signJesus, the King of the Jews, or he said he's the King of the Jews on the cross.
ローマの人たちもいろんな人たちもその、王様が変わってしまうんじゃないかって仕事を心配してたので、十字架にかかった時にしっかりこのイエスはユダヤ人の特定の王ですよってことを、明確にするためにそれを書いたわけですよね。
Jesus being a king is probably one of the most understated.Statement about Jesus in modern days.
おそらくイエス・キリストが王であるっていう事実は私たちが一番軽んじてしまっているこの世代で軽んじてしまっている事実だと思います。
There are people, non-Christians, they say, yeah, Jesus, he's a nice teacher, he's a pretty decent moral guy.
ね、信者じゃない人たちも、まあ、イエス・キリストはまあ良い先生だったし、まあ、良い行いをした、まあ、そういう聖人かもしれないですね。その程度しか考えてません。
Some Christians say, oh yeah, Jesus, great. I mean, he did a lot of miracles. He's myMy best friend.
ね、クリスチャンですら、ね、あ、素晴らしい奇跡を行って、でも私の友達みたいなそういう程度で扱っています。
But what does it mean when Jesus is king?
でも王というイエス・キリストはどういうことなんでしょうか。
Jesus always refer to the kingdom of God as a hand.
もちろん神の国である王ですよね。
Do you know you are a subject in a kingdom?
皆さんがその国民である、その対象であるということを知ってますでしょうか。
What do you think about when you think about kingship and kingdom and subjects and monarchy and all of that?
皆さん考えてみてください。その王国、また国王という存在、そういうシステムのことをちょっとじっくり考えてみてください。
To help visualize this, I, if I can pull up the picture here, this is probably what most of us are thinking about when、
まあ、あの、まあ、イギリスのね、あの、はい、あの、 方々ですけども、まあ、ある意味王国とかそういうことを聞くと、まあ、こういう存在お二人をイメージするかもしれません。
I put this up because I am finishing the Netflix series The Crown and I love that drama. I'm fascinated by history, so I am pretty occupied right now thinking about monarchy.
はい、まあ、今ですね、その、Netflix でクラウンというそういうシリーズがあるんですが、それをずっと見ていて、まあ、結構その何で国王制というんですか、そのシステムにすごく興味があって、歴史にも興味があるのでずっと見てます。
My friends here from the UK, you probably also feel some special connection when you see this picture.
はい、ね、今日イギリスでの方が来ていますので、まあね、マイクさん、リズさんも多分ちょっと共感できる部分はあるかもしれません。
Is that what you think about when you think about kings?
皆さんのイメージはこういうレベルでしょうか。
Ruling, sitting on a throne, dressing with, I mean, layers upon layers of clothing, and then I can't even count how many gold stuff is in this picture.
ね、まあすごく高価な、ね、服を着て、まあ、ゴール金ももうキラキラキラいろいろなものがついてますよね。
Known for having power.
ね、権力を持って、そしてね、冠をかぶってる。
Everybody respect him.
ね、そしてただ彼らを尊敬する。
And in fact, the city, Jerusalem, right? The Jews, they were treating Jesus like that. They were treating Jesus, you are the king. We worship you. You are the son of David. Son of David means you are the descendant of King David. You are a kingly, or you're from the kingly heritage.
で、そしてこの当時の人たちもイエス・キリストをそのように崇めていたわけですよね。ダビデの子、要はダビデ王の子孫である本当の王だということで自覚していたわけです。
But then, let me go to the next picture. But...After Jesus entered into Jerusalem, when we look at Jesus' whole ministry and his life, this is more like Jesus in his posture, in his everyday life, what he does.
でもそれと対照的にこの後ですよ、イエス・キリストがエルサレムに入った後これをするわけです。要は人々に仕え、すごく対照的なイメージです。
Right, the most important night in Jesus' life, right, before he was arrested and was sent to the cross, he did this to his disciples.
彼が十字架にかかる前の晩ですよね、その一番重要な時かもしれません。弟子たちとの最後の時間かもしれません。その時にこれをしたわけです。
I know now we all wear shoes, so no one really understands the significance of this, but back in the day, people don't really wear shoes, so you walk, and so guess what? Your feet are going to be quite dirty with feces, you name it, you think it. And Jesus washed his disciples' feet bare hands.
その当時靴という概念があまりなかったんですが、サンダルですよね。要は結局そのようなサンダルでそこら中を歩くイコール足というものが一番汚いところでした。でもその足を、人々の足を手で洗う、そのようなイエスです。
If you look at this picture, you tell me Now of course if you don't understand this picture, you tell me who is the king, who looks like the king in this picture?
このまあ絵で見ると誰がどっちが王様だって一見思うでしょうか。
But yet, our king, the king of kings we just sing about, he chose to be a servant to his disciples.
でも私たちの王であるイエス・キリストは仕えることを選んだわけです。
Jesus entered into Jerusalem on a donkey.
イエス・キリストはロバに乗ってエルサレムに入りました。
Kings do not ride on donkey.
普通は本当の、まあ、その当時の王様はロバなんて乗らないんです。
If you go to Revelation, you see another sign of Jesus in his second coming. He's coming on a white horse.
ね、黙示録になると、まあ、そのイエス・キリストがまた再来してくる姿がありますけども、その時は白い馬に乗ってくるわけですよね。それがある意味本当の王の象徴です。
That's right. Kings ride on white horses.
ね、王様は一番美しい白いまたは黒いそういう、馬かもしれません。
But Jesus made itVery intentionally clear that he was going to look for a donkey to ride into the city.
でもイエス・キリストは、ね、白い高価な馬ではなくて、高貴な馬じゃなくて、ロバを探しなさいって意図的に指示しているわけです。
Later we're going to talk about it was a fulfillment of Zechariah chapter 9.
で、まあ、後でそれを話しますけども、ゼカリア書のですね、9章のそれが予言の成就だって言ってますよね。
But donkey is a symbol of servanthood.
ロバというものは、使えるものの象徴なんです。
It reminds people of the lowest of the lowest.
ロバというものはその動物の中でも一番ある意味低い、 ランクって言ったらいいんですかね、捧げ済まされているような家畜でした。
Which paints a very ironic or interesting picture, right? Everyone in the city was cheering and shouting for Jesus. You are the king, you're son of David. But yet, the visual image of Jesus was he wasn't riding on a horse with thrones, with crowns, with a stake, with I don't know what he was going to wear as a king. But he was just coming into the city quietly, gently, on the back of a donkey.
そこにすごく矛盾があると思います。人々は王様だって叫んでいるのに、でも実際のその見ている図は全く対照的。ロバ、ね、白い馬でもなく、高貴な服を着て入るのもなく、ただのロバに乗って入ってくる様子。優しく、そして蔑んだ姿勢で入ってくるわけです。
Non-threatening, non-imitating, intimidating, intimidating.
そのような王の姿は脅威にもなりません、ね、私たちを恐れさせる様子でもありません。
If there was not a crowd around Jesus, I bet people wouldn't even notice there was this guy riding on a donkey into the city.
ただ、ね、普通のその日常の状況だったら、まあ、普通にロバに乗っている人なんか目も見向きもしない、そのような状況かもしれません。
Many of us, when we think about Jesus as a king, we have two sort of reaction. One isI don't want to talk about him being a king because that feels very intimidating. You know, we don't really believe in that. We believe in democracy.
ね、ある人たちはその王、イエス・キリストが王という概念に対してすごく2つのリアクションがあると思います。その1つはですね、あ、王様なんてそういうね、なんていうか脅威になるようなそういうイメージは持ちたくない。私たちはデモクラシーのこういう時代にしてるんだ。みんな平等じゃんみたいな、そういうふうに考えているかもしれません。
So yeah, so we'll follow Jesus' teaching. He's a good teacher. But then when it comes to having him being the king in my life, deciding who I am, how I should live my life, I don't like that.、
ね、イエス・キリストを信じている、また彼はいい人だと思っている、でも、自分の決断は自分でする、自分が思い通りに、自分のしたいようにする、そういうふうな、要はイエス・キリストを本当に統治している王として扱わない人たちがいるかもしれません。
Another group might react to Jesus being the king. Yeah, we like this king and we want this king to be like the kings that we just look at, right? Powerful, glorious, mighty.
でも対照的に、まあ、イエス・キリストが王だということで、ある意味この当時の人たちのように、この世界を変えてくれ、ね、この世界をひっくり返してくれ、そのように、そのように思っている人たちもいるかもしれません。
You might see that in the way we select our political leaders, the kings that we have in the world.
私たちは常にどっちか の, その極端なイメージで自分たちの政治家たちや自分たちを統治する人たちを選んでしまいます。
Right? The people who want to run for office, they always want to appear strong and powerful, convincing, charismatic. Who would like to vote for a guy who is just, I'm just doing my thing here quietly on the back of a donkey? He's not going to win any election.
私たちが、ね、求めるリーダーというのはある意味カリスマで決断力があってその権力を持ったそのような人たち、ね、逆にいやそんな、ね、弱く意見をあまり静か言わない静かな人たちは選びたくないと思うかもしれません。
But this is the image of our king.
でも私たちの王は両方その側面を持っている、その両方のイメージを持っている王様です。
He didn't come to just take power and consume power, make everything about him. No, he came and doing the opposite. He gave power. He helped the weak. He released the oppressed. He was serving us.
ただのカリスマ的な自分だけを主張するようなそういうリーダーでなく、私たちに使え、権力を振るのではなく私たちに力を与え、そして使える、王様です。
If that is and that is our king, who wouldn't want to be his subjects?
もし私たちがそのような王を本当に知っていたなら、その国民にちゃんとなろうと思いませんでしょうか?
Would you want to enter into his kingdom?
そのような王国に入りたいと思いませんか?
That his authority, his kingship is not intimidating, is not abusive, but is liberating.It's healing, it's comforting.
彼の権力は人々を陥れるそのような権力でなく優しくそしてジェントルで私たちのためにその力を使ってくださる王様です。
Jesus is the humble king, our humble king.
イエス・キリストは自分を低くしたそして素晴らしい心を持った王です。
Let's look at the second role that Jesus was portraying in this passage.
では2番目のイエス・キリストのという存在を見て、側面を見ていきましょう。
People ask, who is this guy? Who is Jesus? Who is this guy coming and stirring up this crowd?
で、そして、まあ、人々は言ってましたね、この人は何者なのか、そういう質問をしていました。
And in verse 11, it says, people responded, he is a prophet from Nazareth of Galilee.
で、そしてそれに対する答えは、ナザレ人、ナザレ村から来ている預言者イエスですよという言い方をしています。
What is a prophet?
預言者というのはどういう存在なんでしょうか。
A prophet is one who carries a message from God.
もちろん、預言者というものは神のメッセージを運ぶものです。
But then Jesus was not just carrying a message from God. He was the message from God.
でもイエス・キリストはただの旧約聖書の預言者ではなく、イエス・キリスト自身が存在そのものが神の言葉、神のメッセージだったんです。
It makes a big difference because if he's just carrying a message, all right, we got the message, we hear it, we just try to do it, that's it, right? But Jesus was pointing something very different.
もちろんただの預言者で神様のことを伝えに来ましただったら、ああそれを受け入れて自分たちで適用するかどうかになりますけども、でもイエス・キリスト自身がその存在がメッセージだったら全く別物です。
If you really study Jesus' teaching, you will very quickly realize this is really harsh, really difficult. Like, who can do this?
で、皆さん三条の教えとか知ってると思いますけども、イエス・キリストの教え一見聞くとこんな生き方誰にもできないでしょうと思うような教えですよね。
The Sermon on the Mount, right? It began, blessed is blessed is blessed, and the end of it, it says, therefore, be perfect.
ね、三条の教えではこのようになりなさい、ね、祝福されたもの、こういうものです、へりくらったものです。でも最後には、パリサイ人以上に完璧になりなさいということを言います。
That is not a good way to end a motivational speech.
ね、それは、ね、なんか自己啓発のスピーチには程遠いですよ。そんなできないことを言ってるわけです
か。It's just create a huge silence and dead air. It's like, okay.
ね、その後多分おそらくそれを聞いた人たちは、あ、はい、うん。頑張りますみたいで終わりかもしれません。
But that's the point.
でもそれがポイントだったんです。
Jesus being, he is the message from God telling us that no, you are not perfect and you will never be, you can't be perfect.
でもイエス・キリストの本当のメッセージはもちろんあなた方には完璧になれないです。自分で自分を救うこともできない。自分自身が変えることもできない。
No matter where you come from or how hard you try, you are not going to be a morally good, perfect person.
どんな自分がモラル的に良い人間だと思っていても、すべての人たちがそれに失敗してるんだってメッセージでした。
You can't save yourself.
自分を救えないんだ。
And it's again very ironic here in this scene. People were chanting, "Hosanna, Hosanna!"
ね、ここですごく皮肉的なのは、多くの群衆がですね、Hosanna, Hosanna って叫んでましたよね。
Do you know what Hosanna means?
Hosanna ってどういう意味か知ってますか
？Besides my very dear baby, his name is Hosanna.
まあ、Hosanna君が生まれましたけども、最近彼のことじゃないですよ。
But actually, it does make sense because Hosanna means literally means save us, deliver us now.
Hosanna っていうものは私たちを救ってくださいっていう叫びです。
In the original language, there was even just this outcry, like from pain, almost like, "Ooh, I'm bursting out! Please save me now!"
ね、その元の語源では、自分のうめきからもうどうしようもできないうめきから助けてください、救ってください、そのような表現と姿勢です。
We shared this last year in the whole journey of Sarah carrying Hosanna, and what we went through. There were moments that we felt that way. Well, God, please just save us, deliver us.
で去年ですね、ホサナ君が、セイラさんが妊娠してたときですね、そのような状況ありました。もうどうしようもできない、もう神に頼る以外何もできない、どうか救ってください、助けてください、そういう経験がありました。
That's one of the reasons why we also name our baby Hosanna.
ね、まあ、それを通して、そのホサナ君っていう、そのホサナという名前がインスピレーションを受けました。
So what did the people want Jesus to save them from? Deliver us what?
でも、何から救われなくちゃいけないんでしょうか私たちは。
If you understand the context at that time, again, the king, right? Son of David, you are the true descendant of David coming in. We want you to save us from this oppressive Roman Empire right now. You got to start a revolution.
でも彼らは勘違いしてたわけですね。その当時の文脈では、彼らはダビデの子、王様よ、どうかローマのこの支配、この社会システムから救ってください、そういう王様を求めてたわけ。要は軍事的な王様を求めてたわけ。
We have been on exile for hundreds of years and we don't have a home and now there's this oppressive empire ruling over us. You are the king of David. Remind us again of that greatness. I wouldn't say the whole phrase here, but make us great again and deliver us from this evil empire.
ね、どうかこの悪の帝国からもう何百年も虐げられ支配され、そこからもう一度昔の栄光を輝かせてください。もう一度その帝国から状況から救ってくださいっていうことを叫んでたわけです。
To bring all of us into that scene, I have prepared the next picture here.
ね、まあ、ある意味こんなイメージかもしれません。
It was that moment.
ね、そういう瞬間ですね。もうエンドゲームのこのシーンです
よ。All the disciples, all the people around Jesus, they were waiting for Jesus to say, "Israelites, assemble."
ね、まあ、日本語でどういうか知らないですけども、要は軍事的な王様、その、武力から解放してくれる、弟子たちがそこで一体になって、よっしゃこれから、国を救うぞ、そういう考え態度だったわけです。
And did Jesus do that? What was the first thing Jesus did after he entered into Jerusalem?
でもそのような期待を持ってた弟子たち群衆がイエス・キリスト、ね、エルサレムの中に入って最初にしたことなんでしょうか。
It's not how I picture the end game.Would end. It's very underwhelming. Let's go to the next picture. This was what Jesus did after he entered into Jerusalem.
エルサレムに入ってイエス・キリストが最初にしたこと、神殿を荒らしたんです。
He didn't start a revolution. He didn't gather his army. He didn't put on a suit.
イエス・キリストは、ね、アイアンマンのスーツを着て、ね、武器を持って、ローマ帝国を倒そうとしたのではなく、全く違うことをしました。
He went to the temple and made a scene there.
神殿、神の神殿に入って、そこを引き回しました。
Flipping tables, getting upset.
テーブルをひっくり返して、そしてそこで仕えてた人たちをある意味叱りました。
It's actually one of the very, very rare moments in the gospel where you see Jesus literally displaying anger.
ね、そして、まあ、すごく あんまり見ない光景ですよね。イエス・キリストがそこまで怒って、そのような行動をしているシーンってあまりないんです。
Right? Didn't we just talk about Jesus? He's this very gentle, lowly guy on a donkey. And then the next thing he did was, wow, he's, you know, whipping people like, get out from my temple, stop selling things. This is not a place to do business. This is a place to pray, to worship God.、
ね、最初の方とは対照的ですよね。その優しくジェントルな王様であるね。このシーンでは次の瞬間、怒りを表して、そして、これは神の神殿だ、こんなビジネスをね、自分たちの利益になるような商売をするなって叫んでたわけです。
Jesus being the ultimate prophet, he was the message from God. What was that message?
イエス・キリストがメッセージそのものだ、預言者、メッセージを運ぶものじゃなくて、メッセージとして来たわけですね。そのメッセージとは何でしょうか。
It's not about changing what is going on the outside.
ただ、自分の国や状況を変えるというそういう救いじゃありません。
Sorry, but it's not really about liberating you from whatever you're being oppressed in this world.
ただ皆さんがこの世界の虐げから解放される、そして幸せになる、その程度のものじゃありません。
Oftentimes when you start following Jesus, you realize things actually get worse.
イエス・キリストを信じた、クリスチャンになった時に、おそらく私たちが最初に気づかされることは自分自身が最悪だって気づくことです。
More trials, more difficulties.
ある意味自分自身にもっともっと苦しみがやってくる状況かもしれません。
But then the one thing that Jesus was sent to do as the prophet, the divine prophet of God, was he wanted to change our hearts.
私たちの心を変える、私たちの自分罪から救うということです。
Of course he cared about what's going on around you.
もちろん私たちの世界、周りの状況も変えたいと思っている王様でもあります。
But again, you are now a subject to his kingdom. This kingdom is going to come, and this kingdom is going to be a perfect kingdom. So at the end, the external, everything is going to be all right.
神様の国に入る、イエス・キリストの国に入るということは、私たち一人一人が国民であり、その国は完璧であるべきですよね。要は私たちをまず変え、そして最終的に全てが変わっていくわけです。
But also God knows us very well that just because we are now entering into His kingdom, we are now a citizen of His kingdom, doesn't mean that we believe in that, we behave in that, we are acting that way.
でも私たちはその国民としてイエス・キリストが求めるような形で姿勢で生き、その態度を示して私たちが国民として生きなくちゃいけないわけです。
It takes a long time for our heart to catch up to finally realize who is the king.In our lives and truly worship him as our king.
私たちの心は徐々にゆっくりと、ね、イエス・キリストが本当の王であるということを自覚しながら変えられていくわけです。
For the parents in this room, you probably will resonate with that. It takes a long time to convince your child that You're part of not our kingdom, you're part of our family, right? We love you no matter what happens, what you do, but it takes a long time for them to believe in that.
親である皆さん分かると思います。子供がに重要なこと、一番大切なことを分かってもらうためには時間がめちゃくちゃかかりますよね。家族が大切なんだよ、家族の一員なんだよ、愛されてるんだよってことすら家族の中に入っていても自覚しない私たちがいます。
Jesus only did this one time, and I have to confess, I don't know how many times I did this with my kids or people around me because I feel like they're not changing fast enough.
まあ、ある意味私もこのような、ね、家族の中の状況ありましたね。子供を叱って怒って、それ何度も何度もして、それでも分からない子供たちがいるわけですよね。
And whenever I do that, my lovely wife will remind me, well, you're part of that too.
でもうちの奥さんは自分にリマインドしてしまう。あなたもそういう、時代があったでしょう。あなた自身も問題なんですよ。
You also need cleansing.
Sorry?
You also need cleansing.
ね、イエス・キリストが要は cleansing、そこを清めたように私たち自身も清められなくちゃいけないわけです。
In verse 10, it says, the whole city was stirred up when Jesus entered.
ね、先ほど言いました、大騒ぎした、町全体が大騒ぎしてあって、そういう様子がありましたよね。
The word literally means like an earthquake to shake.
その意味は、その言葉の意味は、要は地震が起こったような様子の意味があります。要はそれ自体が全てが揺り動かされたっていう意味があるんです。
If you and when you encounter Jesus, this divine prophet, the message of God, you bet that your world is going to be stirred and shaken.
本当にイエス・キリストを信じるなら私たちの人生そのものが揺る動かされるはずです。
How is he shaking your world today?
どのように皆さんの人生を揺り動かしていますか、チャレンジしていますか。
Not the world on the outside, but the world inside.
状況を変えるんで、周りの状況を変えるんじゃなくて、あなた自身の心を、人生をどのように揺り動かしていますか、イエス・キリスト。
What is Jesus doing to cleanse that little temple that you have inside of you?
自分の心の中にある、また感情的な問題を変えるためにイエス・キリストは何をしてくださってますでしょうか。
But it's also very beautiful to know that this word was used in the Gospel of Matthew at a time, which was going to be a week later, when Jesus was on the cross. And literally, Matthew chapter 27 says thatThe curtain of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth shook, stirred. Same word.
その同じ言葉、大騒ぎというその言葉ですね。マルコでは同じ、全く同じ言葉が使われているんですが、その使われた状況はですね、イエス・キリストが十字架にかかって、そして、神殿にある、カーテンが真っ二つに割れて、そしてその後に起こった地震、揺る動かされた地震そのものに対して使っています。
The way Jesus shakes us, stir us, is not coming with a whip and try to just hit us and get us out with guilt and fear. No, he actually did the opposite.He was become the very thing that will move our heart, that will melt us, so that we can be stirred.
その意味はイエス・キリストは鞭や、ね、スティックで私たちを叱るのではなく、ジェントルに私たちの心を変えるために、私たちの心を揺るがし、人生を揺るがしている、そのが象徴です。私たちのただ叱るのではなく、心を変えることです。
Again, I probably tend to use more of the stick.
私個人的にはね、その無知で叱ってしまうようなそのようなことが多いです。
But Jesus, even when he stirs us, he changes us. He's still gentle. He's still lowly.
でもイエス・キリストは怒っていながら、叱ろうとしていながら、でもそれでも優しく私たちに接し、そして変えてくれるわけです。
So how does he do that? How does he stir you?
じゃあ、ね、じゃあイエス・キリストはそれをどのように皆さんの人生でしてくれるんでしょうか。
Let's go to our third and final role here Jesus will portray. He's the priest.
それが最後のイエス・キリストの側面です。イエス・キリストが祭司だということですね。
There's one thing again about donkey that was quite beautiful when I was studying this passage.
でこの、まあ、箇所ですね、やはりそのロバという象徴ですけども、そのこのロバの意味を勉強しながらすごく驚きました。
Out of all the animals God created and back in the Old Testament, all the animals are declared clean, but that except donkey. Donkey are the ones where in order for you to use a donkey, you have to kill a lamb to redeem, to bring back the donkey, to cleanse the donkey.
はい、まあロバっていう存在はその多くの家畜の中でも一番汚い存在、バカな存在として、旧約聖書で取り扱われていて、ロバを、扱いたいなら、使いたいなら、実は、 羊を犠牲にして、そしてそれで清めて使うっていう、そういうしきたりがあったわけです。
He said it that way. I was trying to go around the bush, but donkeys are stupid and stubborn.
まあ、ロバはもう頑固でバカな動物です。
Like us.
結局私たちの象徴です。
And Jesus made a point intentionally to get a donkey, to ride on a donkey, but he was going to become the sacrifice, the lamb.That was going to be slain, not just for to redeem the donkey, but as a symbol to redeem all of us.
要はイエス・キリストがそのロバの上に乗っているっていう象徴は、イエス・キリストが私たちの犠牲の、私たちを清めるための犠牲の羊そのものだ、子羊そのものだっていうシンボルがあります。
Again, we talk about in this scene, it was a fulfillment of a prophecy in Zechariah chapter 9.
ね、先ほど見ましたザカリアの九章の成就の様子ですよね、この場所。
Let me read it real quick here. Chapter 9, verse 9. We're just going to skip verse 10 and verse 11. It says, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you, righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. As for you also, because of the blood of my covenant with you,I will set your prisoners free from the waterless pit.
はい、ザカリアのその引用されているところですね、ちょっと読みたいと思います。9節、そして飛んで11節読みます。シオンの娘よ、大いに喜べ、エルサレムの娘よ、喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それも、メス、オロバで、オスロバいいんですよね。この転ばに、あなたについてもあなたと契約の地によって私はあなた方の囚われ人を溝のない穴から解き放つって書いてあります。
When Jesus entered into Jerusalem, it was a fulfillment of verse 9.
で、それはもちろん、旧説が引用されてました。先ほどのマタイでも。
A week later, Jesus will leave Jerusalem, being dragged out carrying a cross, and that was going to fulfill verse 11.
その1週間後にイエス・キリストは引きずられ、そして十字架にかけられ、そして11節を成就するわけです。
Donkeys are also being used as a transport back in those days.
ロバは同時にその時、もちろん荷物運びの家畜でもありました。
Transportations for sacrifice.
実はそのロバというのは多くの場合、その犠牲となる動物たちを運ぶ動物でした。
So as everyone was cheering again,You're our king, come and save and deliver us. No one understood. But Jesus on a donkey was going to become that sacrifice the donkey was carrying.
いや、また皮肉的ですね。人々が叫んで王様、王様って言ってる時に、本当のそのイエス・キリストがロバに乗ってる意味を誰も分かってなかったわけです。イエス・キリストがロバに運ばれて私たちの犠牲となる存在だっていう象徴を分かってなかった
んです。Our king in order to fulfill this covenant, this promise,This contract that God has set with us to save us, to bring us back into His kingdom, the King Himself was going to be the sacrifice.
王そのものが私たちのために、これを成就するために、私たちの罪を許すために犠牲になった、生贄となったことです。
The priest and Jesus in many places in the Bible talks about Him being our high priest, the perfect, ultimate priest, became the very sacrifice.So that now God and us can be reconciled.
私たちの王であり、でもそれとともに最高の祭司である。でもそれはただの祭司でなく、祭司そのもの存在が私たちのためと罪のための犠牲となる、生贄となる存在です。
Waterless pit here is such a symbol throughout the Bible. Talk about death, the ultimate death, the darkest place in the universe.
ね、穴、底なしの水、水のない穴って実は象徴は、要はもうとてつもない深い闇っていうそういう意味があります。
Our king, our prophet, our priest, he will go all the way there.To bring us back, so that now we are released, we are free from that place forever.
要は水のない穴にはまっている私たち、その中に入ってきて私たちを救い出す、そのようなイエス・キリストです。
Do you see the beauty of Jesus?
イエス・キリストの美しさ、素晴らしさが分かったでしょうか?
If you know him as this king, as this prophet, as this priest, is your heart being stirred at the moment?
このようにイエス・キリストを王として、そして預言者として、祭司として、本当の意味で分かったときに私たちの心が動かされないでしょうか。
A lot of times when I do counseling sessions with Christian clients, they always ask this question. So how can I grow as a Christian? I'm sure that Ruta has the same question when he does discipling.
ね、私はカウンセリングでよくクリスチャンの方々をカウンセリングするときがあるんですけども、この質問を聞きます。どうすれば私たちクリスチャンとして成長できるんですか？もちろんその質問は、ね、僕たちがいつも皆さんにしている質問と同じですよね。どうすれば成長できるんでしょうか？
And the same answer, and I will say the same over and over again. It doesn't make sense, but when you meditate on it, it is the only answer is that you have to be stirred, be moved by the beauty of Jesus.
その答えはもう何度も何度も皆さんに言ってますけども、単純かつそして明確です。それは何度も何度も私たちの心はイエス・キリストを仰ぎ見て、そして感動し動かされ、その美しさに気づくことが成長なんです。
The people in Jerusalem, the crowd, they didn't understand Jesus being the humble king, being the divine prophet, being the sacrifice priest, but yet still the whole city was stirred and moved around Jesus. How much more?Can we and will we be moved having seen the full picture of who Jesus is and what he did for us?
この当時のエルサレムの人々はイエス・キリストの存在の意味をほとんど分かってませんでした。本当の断片しか分かってない。それでも叫びながら、彼を崇めてたわけですよね。でも、もし私たちが本当に全てのイエス・キリストの側面、イエス・キリストの存在を完全に把握できたなら、どれほどもっと素晴らしい心からの賛美ができるでしょうか。
I will go all the way to even say this. If this does not move your heart and stir you on the inside, nothing will.
もしこのイエス・キリストの存在の事実が皆さんの心を動かさないなら、何も皆さんの心を変えることはできないとまで断言できます。これが感動の要素にならないなら何がなるんでしょうか。
But if seeing this picture of Jesus, his humility being our king, being the message of God that changed our lives, and being that sacrifice that has the power to change us, if you see all of that, and you start to be moved, your heart is melted, you start feeling teary, you're the right spot.
でももしこれらの事実が私たちの心を打ち引き裂き、そしてそこに感動し、そして神を崇めるなら、それは素晴らしい、正しい応答だと思います。
Everything we do in church, outside of church, in community groups, worship, everything we do as a Christian is centered and gravitated around our hearts being melted.Being moved by the beauty of Jesus.
私たちがする礼拝、コミュニティグループ、すべての要素です。それはイエス・キリストがどれほど素晴らしいのか、どのような存在なのか、すべてそこに乗っかっていると思ってください。
So when you see him there, you, like me, also realize, oh my goodness, I'm like the donkey, and I'm just, I'm uglier than I thought. I'm more of a mess than I am to God. But yet, wow. But yet, Jesus.This is how he embraced me, saved me, accepted me, and changed me. What else do I need?
ね、私はこの、メッセージ、私の音は、あ、私もロバなんだ。ね、愚かで、そして何も分かってなく。でもそのような存在のために、イエス・キリストは犠牲を払い、私を愛し救ってくれたなら、それをやっぱ応答したい。それにイエス・キリストを信じたいと思うはずです。
This is a little inside joke in between the pastors. So last year in During Christmas series, we were choosing who is going to preach from what, right? So, of course, someone chose Mary, someone chose Joseph, and I was like, should I choose the donkey?
Sorry, say that in last year?
Yeah. You forgot about that joke. So, last Christmas, right, we were deciding.
Christmas, ne, hi.まあ、ちょっとこれはインサイドジョークなんですけども、去年ですね、クリスマスの時期に、まあ、3人でそのメッセージを分けてですね、決めようとした時に、あ、じゃあルカスは、ヨセフ、じゃあ僕はメアリー、マリアからメッセージします、じゃあジョノは何でドンキーロバーからメッセージしようというそういう話になったのを覚えてます。
Oh, because of that, we are finishing our Christmas series on a donkey here.
はい、ね、でもまあイースターになってしまいましたけども、ね、本当にロバのメッセージができて本当に良かったなと思ってます。
But isn't that wrap up?The journey of Jesus here on earth.
ね、でもそれがやはりイエス・キリストのこの地上でのミニストリーの本当にまとめになっていると思います。
Came as a humble king, born in a manger, died as a humble king, naked on the cross.
王である存在がね、その馬を置けっていうんですかね、海馬を置けで生まれて、そして私たちのために使い、そして犠牲となった、その象徴がすべてここにあると思います。
Next week is Easter.
はい、来週はイースターです。
Let us.Spend this coming week meditating on the beauty of Jesus, studying even on your own the last and final acts of him being our king, our prophet, our priest, and then we celebrate Easter together next week.
なのでここ1週間本当にイエス・キリストという存在をそして預言者祭司ということを思い巡らしながらイースターに向けて準備していければと思います。
Let us pray.
一緒に祈っていきましょう。